皆さんこんばんは。ネットジータスと仲間たち、平和を語り合うの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。私たちは広島、長崎の原爆被爆者の体験談を様々な言語に翻訳し、世界に広げる活動をしています。
Good evening everyone. It's time for Net Jeetus and his fellows Talk About Peace. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translator network, the Net Jeetus, whose office is located in Kyoto University of Foreign Studies. The activity of Net Jeetus is to translate the testimonies of atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki into as many languages as possible to spread them to all over the world. Now, let's get started.
こんばんは。私は京都外国語大学4回生、ネットジータス学生サポーター代表の畔蒜貴弘です。今夜は8月に長崎で行われた平和首長会議の模様をお伝えいたします。平和首長会議とは、核兵器のない平和な社会を目指して、世界中の自治体が加盟する国際的なネットワークです。1982年に生まれたこの会議は、今では162カ国、約7000の自治体が集まる非常に大きな国際機関となっています。平和首長会議の意義について、長崎市長が会議の冒頭の挨拶で語っています。お聞きください。
皆さんおはようございます。平和首長会議の副会長を務めさせていただいています長崎市長の田上富士さんです。この総会を4年ごとに広島市と長崎市で開催することには理由があります。それは2つの原点に触れるためです。1つは核兵器はなくさなければならないと思う思いの原点です。核兵器のない世界を作ろうとする意思の持つ第一歩は、原子爆弾によって核兵器によって人間に何がもたらされるのかということを知ることです。そのためには被爆地を訪れて、それぞれの心で感じ、そして考えることが最も良い方法です。4年ごとにここに集まることで、新しいメンバーも含めて核兵器はなくさなければならないという思いを強くすることができます。もう一つの原点は、私たちのネットワークの原点です。今日お越しの世界中から集まってくださった仲間の皆さんの町にも、戦争の体験を持っている町がたくさんあります。内戦の体験をした町もあります。そういう町の市民、そしてリーダーの皆さんが、平和な町を作りたい、平和な世界を作りたいと思っても、その声はなかなか遠くに届けることができません。しかし多くの町が集まり、強いネットワークを作れば、その声は必ず国に届き、世界に届き、世界を平和にしていく力になることができる、そう考えたリーダーがいました。そして35年前にネットワークを作ろうという提案がされました。平和首長会議はそれから少しずつ少しずつ仲間の数を増やしながら今日に至っています。
今日は平和首長会議で今年初めて議題になった若者の役割に焦点を当てます。ネットジーザスからは学生サポーター3人が参加しました。同じように全国から30数人の若い人が集まりました。彼らとの交流の中で、日本人、特に若者の政治的無関心が話題になりました。それについて国連軍縮上級代表の 中満泉さんとの交流会の中で出されたある意見をお聞きください。
日本の国内で考えたときに、なんでこんなに日本人が政治に関心を持ってないのかっていうのを考えたりしたときに、やっぱり日本人の受けてきた教育制度に問題意識を示されておりまして、例えばその一方的な権利の授業体系っていうのは、結局生徒たちにとって自分たちで考える場がないっていう、友達同士で意見交換をしたりする機会がないということから、自分で考える力が養えてないと思うんですね。
無関心というものは平和活動を進める上で最大の壁ともなりそうです。長崎出身の若い人はどう思っているのでしょうか。
突然の発言失礼いたします。私は長崎市民です。この町に住んで、ここの町で生まれて育ってきた一人の人間として、ぜひこの場で発言させていただきたいなと思って手を挙げました。で、私自身は長崎の小学校、中学校、高校まで通っていたので、いわゆるその平和教育というのを直接受けてきた人間です。実際に被爆者の話を何回も聞いたし、登校日8月9日、明日は 毎年登校日で、体育館に集まってその実際に体験された方の話を何年も聞いてきました。で、その中で、私は高校までは長崎にいたんですけれども、大学2年間長崎大学に通った後、東京の大学の方に転校しました。で、その時に思ったことは、その長崎をその皆さんピックアップしてくださるのはすごく嬉しいんですけれども、その日本という一つの国全体で考えても、その平和教育に対する考え方というのはすごく大きなギャップがあるということを知っていただきたいと思います。私たちにとっては当たり前の、例えば広島長崎という言葉であったり、原爆という言葉であったとしても、例えば東京の人にとってはそれはどこか違う地域で起きたことであり、直接自分たちには関係ないんじゃないか、そういうふうな意識というのがどこかにあるような気がしました。
若者の平和活動への取り組みについては、広島長崎とそれ以外の地域との温度差があるようです。若者の本音もさらけ出しながら、それでは自分たちに何ができるのか、何をすべきかを迷いながらも考えるのが今回の会議でした。この後は参加した若者の声をお聞きいただきますが、その前にネットジータスの CM をお聞きください。
ネットジータス。終戦後72年。戦争の恐怖、核兵器の脅威は今も。薄れゆく戦争の記憶を受け継ぎ、世界へ発信していくため活動しています。被爆者証言ビデオの翻訳、広島・長崎への旅、被爆者の皆さんとの語らい、そんなネットジータスを支える有志の学生が集う学生サポーター。核の被害のない平和な世界の実現にはあなたの力が必要です。ご興味のある方は、ネットジータス、NET-GTAS で検索するか、京都外国語大学2号館5階の255の研究室へお越しください。考えましょう。戦争のこと、核兵器のこと、そして平和のこと。ネットジータス、被爆者証言を世界へ。もう見て見ぬふりはしない。あなたのご参加をお待ちしております。
せーの、
京都外国語大学。
2018年度新たに国際貢献学部を設立する京都外国語大学。全10の学科を持ち、通訳や様々な国際ボランティアにも積極的。部活動、サークルも盛ん。留学生とも気軽に交流でき、学べる言語は19種類。世界中から観光客が訪れるこの京の都から、さあ羽ばたこう。 見学の精神はパクス・ムンディ・ペルリングアス、言語を通して世界の平和を。さあここから始めよう。京都外国語大学、京都外国語短期大学。
さてここからは参加した若者の声をお聞きください。はじめはネットジータスの学生サポーターの一人、高橋直也さんです。本日はスタジオに来てもらいました。こんにちは。
こんにちは。
今回平和首長会議に参加してどう感じましたか？
世界中の多くの都市が核廃絶に向けてたくさん努力されていることを知り衝撃を受けました。
今回の経験を今後どう生かしていこうと考えていますか？
今回武蔵野市を担当させていただき、そこで出た提案をもとに今後の活動に生かしていきたいです。
具体的にはどんな提案をされましたか？
いくつか提案が出ましたが、自分が一番興味を持った提案は、武蔵野市は芸術で有名なため、それをうまく活用した催しを開いていくことです。私は絵を描くことが好きなので、それをもとに平和を伝えていきたいです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今回の会議には、長崎県外からも若者が駆けつけました。ここからは、現地のインタビューの様子をお伝えします。まず、東京の明治大学から来た川島大地さんです。
川島大地です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、所属はどちらでしょうか？
明治大学法学部です。僕は国際法のゼミに入っているので、はいはい、核兵器禁止条約についてや台湾の問題、あとは麻薬取引などについて国際法の観点から学習しています。
今回この会議に参加したきっかけは何でしょうか？
ゼミ合宿毎年長崎に行っているので、今回長崎で平和首長会議があるということで、ぜひという。
あ、なるほど。
はい、
ありがとうございます。実際に会議に参加してみてどうでしたか？
市長さんと意見交換する中で新しく気づいたこともあったし、ちょっと認識の差もあったりとかして、それをどう埋めていくかっていうのもあるし、でもただここだけで会議でみんなでアウトプットしただけで終わりじゃなくて、またその出した案をもっと具体的に時間をかけて本当に実現できるかどうかっていうのを、もっとこれからも連携してやっていかないと、はい、なんかもっと意味のあるものにしていかないといけないかなと思います。
こういう平和活動自体をやるモチベーションというか動機っていうのは何なんですか？
もうやっぱり、ゼミのおかげで、やっぱ平和についてっていうテーマがすごい身近にあるし、で僕も福岡出身で、本当は長崎じゃなくて福岡に原爆を落とす予定だったっていう話もあるので、それで僕は小学校の時から平和学習っていうのを学校でも受けていたので、その影響もあると思います。
なるほど。今後帰ってからこう何かしたいこととか具体的にもしあったら。
どう、今回僕は武蔵野市の市長さんとつながることができて、で僕が具体的に出した案とかをすごい受け入れてくれたので、で市長さんももっとこれを発展させて本当に形あるものっていうか実現したいって言ってくれたので、これからその僕の若者の視点とその現在ある団体とうまく融合して、なんかまたさらにいいものに作り上げていって、本当に僕たちが提案した一部でもいいので、それが本当に現実になればいいかなと思います。
そうですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
次にここ京都の立命館大学の学生、下村葉月さんです。
下村葉月です。京都の立命館大学にある国際平和ミュージアムっていうところで、戦争とか平和についてのナビとか案内をしてます。
なぜやってるのかというのをお聞きしてもよろしいですか？
自分が高校の時に国際教養科っていう学科で、そういう途上国の問題とかはもともと授業とかでやってて興味があったので、大学では何かしたいなって思った時にそのミュージアムを見つけたので入ろうって思います。
今後帰ってから やりたいことというか。
そうですね、せっかく今回平和首長会議来て被爆者のお話とかといろんな活動してる人の話とかも聞けたので、そういうのもちょっとナビで行かせていけたらいいなと思います。
ナビで、
ナビ、ミュージアムの
ミュージアムガイドを
ガイドでそういうのも行かせていけたらいいなと。
続いて広島出身の大学生で構成するグループアクションフォーピースの岩本理沙さんの話です。
岩本理沙です。
はい、岩本さん、はい、所属を教えていただいてもいいですか。
はい、アクションフォーピースという団体です。
はい、はい、アクションフォーピースとは何をされている団体ですか。
はい、私たちの団体は広島出身の大学生で構成しているグループで、中高校生時代に、市の主催である中高校生ピースクラブという団体に参加してました。でそのピースクラブは広島原爆に関する実装を学んで、それをいろんな人に平和についてを世界の人に発信していくっていうことが目的のグループで、ワークショップを行ったりとか被爆ピアノコンサートを行ったりとかしていました。でその活動を今度は大学生になって全国展開させていきたいという気持ちで始めたグループです。
こういった活動をされてる本人の思いというか、はい、モチベーションというかはどんなものがあるのかというか。
そうですね、はい、なんか今は本当に若者がちゃんとしていかない、被爆者の方が高齢化されている中で、はい、私たちが伝えていかなくちゃいけないっていう気持ちがすごくあって、私自身も被爆3世で、はい、でそういう気持ちがとても強くて、その身近に被爆者っていう存在がいるので、よりその 私が個人的に思うのは、その原爆 その核兵器の怖さももちろん大事なんですけど、やっぱり核兵器の脅威というか怖さっていうのはやっぱりその使われることによって自分の大切な人とか友達とか家族とかっていうその大切な存在を失ってしまうことっていうのがすごくみんなになんか身近にその恐怖というかっていうのを感じてほしくて、そういうことを主に伝えていけたらいいかなって思ってます。
素晴らしいそういう活動してる中で、
はい、
本人はすごいそういう思いがあるわけですけど、はい、じゃあその周りの人の反応というか、はい、友達とかの反応っていうのはどんな感じなんでしょうか。
そうですね、広島出身の人とかはすごいねって言ってくれたり、大学生になって県外に出た子も友達も多くて、その子たちはその8月6日になるとそのみんなで黙祷しましたとかっていうのをツイッターとかでそういうことを言っててすごい嬉しいなって思ってたんですけど、やっぱり県外の人は全くその意識はないというか、あ今日そうなったんだみたいなぐらいの感じなので、そういう人たちに活動してほしいなと思うし、で、まあ、その広島出身の子たちはすごく協力的で、あじゃあ今度何かあったら協力するよって言ってくれてるのですごく嬉しいなって思ってます。
今後活動していく中で目標みたいなのとか、
は
い、
そうですね、まあ、まずはメンバーを増やしていって、で活動もいろんなたくさんの人に知っていただいて全国展開できればいいかなと思ってます。
はい、なるほど、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明治大学の大月慎太郎さんからは本音を交えて率直な意見を聞くことができました。
名前変わってもいいですか。
はい、大月慎太郎です。
はい、所属はどちらでしょう。
明治大学法学部の今ゼミで国際関係法について学んでいます。
は
い
は
い、
実際参加する前と後とでどう変わったというか。
あ、そうですね、なんか実際その自分たちが学んでいるのは法律で核兵器がなぜ禁止できないのかとか、まあ、国際法的に見たら核兵器はどういう立ち位置なのかとか、まあ、そういう法律についての、まあ、核の知識なんですけど、まあ、実際長崎に来て感じたのは、まあ、そういう法律とかで規制できるできないとかいう以前にこういう核の現実がある、まあ、実際にその被爆者の経験した思いとかそういうもっと理屈で通る部分とはまた違ったそういう実際の被害の現実とかも自分の、まあ、今まで言葉とかで聞く機会はあったんですけど、まあ、実際に自分の肌で感じるってことがなくて、実際にその感じてみた時に 今までと本当に全く違ったその体に衝撃が走るようなそういう経験になったかなって思ってます。
その正直におっしゃってほしいんですけど、はい、そのここでこの会議に参加する経験を持つ前はこういう問題に対してどう考えて。
ああ、もう正直全然全く興味なかったです。
まあ、
本当に平和についてとか、まあ、正直その、まあ、どうせこういう法律勉強してるとその法律では核兵器っていうのはなかなか今現在取り締まれてない状態で禁止っていう状態に至ってないから、まあ、どうせ無理だろうと。こんな活動したところで平和について向かっていくなんてとて思えないっていうのが実際の考えだったけど、でもやっぱりそういうことって実際に自分がこういう活動に参加してみないときっかけって生まれてこないし、今回このやってみてきっかけっていうのを自分たちで作れるんだっていう手応えも感じたし、この手応えがもっと自分たちの工夫とかアイデアによったらその法律をとかそういう理論っていうのを超えるそういう活動につながっていくんじゃないかなっていう手応えは感じます。
明治大学なんで東京拠点ですけど、東京の周りの友達とかっていうのはあんまりそういう問題
ですね。そうですね、平和についての考えとかも、うん、まああったとしてもまあそれは机上の空論っていうかその、うん、自分の頭の中で考えたことだけで実際に活動を起こそうとか実際にどういう現実があってどういう行動を起こしたらいいのかっていう具体的な考えを持っている学生っていうのはやっぱりその長崎とかに比べたら東京は圧倒的に少ないし、まあ、それが日本の現在の若者の現実なんじゃないかなって思いますね。
今後どう活動していきたいとか、今回の市長会議の内容を今後に生かすとしたらどういうことができると考えますか？
実際にそのカメルーンの都市と今回コラボしたんですけど、まあ、そのカメルーンの都市の市長さんも実際やってみたい意欲的な手ですし、あとはまあ日本の他の都市の方からも、まあ、実際面白いからやってみたいっていう声も上がってるんで、まあ、そういうまずはまあですね、日本とかそういうカメルーンの都市から小さいところから始めていって、まあ、それが実際成功に終われば他の都市からの期待度も上がってくるんで、そこでもしも世界に大きく発信できるきっかけになれればこの活動自体が無駄じゃないし、ここから本当にもしかしたら歴史を作っていくようなそういう核禁止の動きがより強まっていく動きになれるんじゃないかなって期待してます。はい、
最後に今回会議に参加してよかったですか？
もうめちゃくちゃ良かったです。
はい、ありがとうございました。
最後に長崎純心大学の酒井珠樹さんです。
酒井珠樹です。
はい、酒井さん。所属はどちらですか？
長崎純心大学の2年生です。はい、長崎ユース代表団の5期生として今活動しています。
なぜその活動を始めようと思ったんですか？
小学校から高校まで長崎で平和教育を受けてきていて、平和っていう問題、核に対する問題がすごい自分の中で身近な存在だったので、大学生になって行動力、いろんなところで自分が活動できるようになったので、自分の力をそういう平和とか核に関する方向にも生かしていけたらなと思って今活動しています。
素晴らしい。この市長会議でいろいろされましたけど、
はい、
参加される前と後とで何か新しい発見とかがもしあったらお願いします。
やっぱり自分たちの若い人たちが思っている考えとか想像力っていうのが本当に実現するかもしれないっていう可能性がすごくあるんだな、可能性に満ちたものなんだなっていうのを改めて会議に参加してすごく思いました。
番組をお聞きの皆さん、いかがでしたか？普段から平和活動に取り組んでいる若者でも真面目な話自体がしづらい雰囲気があります。広島、長崎と他の地域とのギャップもあります。それでも取り組むべき課題から目をそらさず、自分に引き寄せ考えることで活動する熱意が生まれてくるのではないでしょうか。明治大学の学生たちは法律が専門で当初はあまり興味がなかった。それでも長崎に来てからは会議でチームを引っ張り、会議が終わってからもプロジェクトを継続しています。平和に取り組む入り口は人それぞれです。自分の立ち位置から一歩踏み出せば、 新たな気づきも生まれることを会議を通して確信しました。ささやかな積み重ねを大事にネットワークを作り発信していきたいと考えています。今夜は8月の平和市長会議に参加した学生を中心に若者の平和への思いをお届けしました。次回は平和市長会議の中で私たちネットジータスが果たした役割についてご紹介いたします。ありがとうございました。
皆さんいかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。ですがそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちは核兵器の悲劇を繰り返さないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるようにさまざまな言語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げています。このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ京都三条ラジオカフェのホームページをご覧ください。私たちがこれまでに翻訳した外国語字幕付きの証言映像を見ることができます。多くの外国人の方々がご自分の母語で被爆の実相に触れることができるのです。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時からまたお会いしましょう。
Thank you for listening. We hope you enjoyed today's episode. If you are interested in knowing more about us, please visit our page on Kyoto Sanjo Radio Cafe's website or find us on Facebook and Twitter. We are happy to hear your comments and feedbacks. With just a click,You can watch all the testimony videos which we have translated into and listen to the voice of atomic bomb survivors in your own languages. This program will be brought to you on the first and third Mondays every month. See you next time on 6 p.m. Thank you.